こんばんは。
はい、こんばんは。
皆さん、ちょっと、新作の漫画とかさ、
はい、
今これ面白いよとか、いうのがあればこう出しようって、
はい、
参考にさせてもらおうやないかとか、
はい。漫画の情報ってやっぱ知りたいですよね。
はい、そうなのよ。テレビとかではちょこちょこやってますけど、そういうものを。はい、YouTube でもやってるのかな。はい、でも、こう、ね、身近な人間の趣味思考はわりかし似てますから、うん、ちょっと参考になれば。
まあ、最新ではないけど、あまり知られてない好きな漫画とかね、
そうそうそう、
今やってる、今やってる
のを紹介してあげたいとかいうのがあればね、
はい、
まあ、いきなり漫画じゃなくてもいいですか
そんな型紙破りある？
あ、アニメから行くっていう、まあ、漫画から行きましょうか。
一発目からちょっと、大喜利やったら怒られてるやつや
けどそうですね、それ一発目じゃない。
俺やっぱ、タイムスリップもの、
おう、まあ、
はい、
タイムリープじゃなくて
タイムボガンですか
違いますタイムスリップものが好きっていうの
は。あ、好きですか。
ああ、
でも人によったらジャンルでね、タイムスリップと、はい、あと転生ものはやっぱりずっと人気あるじゃないですか。
あ、俺転生ものは苦手。
僕もダメなんですよ、転生ものは。
僕も読んだことはあんまないんですけど、
はい、
数ありすぎて、
はい、
もうなんか書いたら売れるみたいになってるじゃないですか、
う
ん、
あ、そうやな。
タイトルがいかに長いかが勝負みたいなところになっちゃってる
しね。俺だってほら、はい、戦国自衛隊世代から
そうね、
うん、
僕はでもあれですよ、江口洋介の方の戦国自衛隊
の最近のやつ
ですよ。
最近のやつやんか、は
い、そこで競ってるんじゃないんですよ
だからタイムスリップものが好きで、は
い、漂流教室とかじゃないですか。
それはまたえらい古い、ま
あ、古いな、
あれめちゃめちゃ面白いですよね、
うん、あとはやっぱ仁義なき戦いとかも
タイムスリップなの。あれ、
いや、じゃあもう好きだからタイムスリップものも好きやし、
ああ、じゃあエンブレムテイク2になるの。
エンブレムテイク2という漫画がありまして
バレましたね、振りで。
くそ、
振りすぎるとやっぱダメですね。
エンブレムテイク2はでもね、僕結末はっきり覚えてないですわ。
ゲームやってん、
え、
ゲームの中の世界やってん。あれ、
あれゲームな
ん。だ、俺ゲームの中の世界やっていうオチやねん。子供がリセットボタンを押して、
うん、
ああみたいなんで終わんねん、
う
ん、
ご飯よみたいなって帰ってくる。
ジョージが死んで、
うん、
ああまたやられちゃったみたいなんで、
うんうん、
終わんのよ、
うん、
でその時めちゃめちゃ評判悪かったんやっぱり、
う
ん、
夢落ち、夢落ち
みたいなもんやから、
ね、はいはい、
で俺今実は1巻から全部読み直して、はい、今50巻ぐらいまで来たんかな、
はいはい、
だいぶ序盤から振ってんねん、はい、それ。
あ、ゲームであること
は。そうそうそうそう。
例えばどういうとこですか。
え、なんで俺はあんなことやって、俺の意思じゃないような、何かに操られてるようなとか。
はいはいはい、神がいるみたいな。
そう。で、途中で、なんとかリセットして、リセット、なんで俺リセットなんて言葉が今出てきたんだみたいなとか。
ちゃんとやってんねん。
めちゃめちゃ序盤から振って
ん。普通に分かるじゃないですか。
そうそうそう、振ってんねん。
うん、
だから、オチあれでも怒ったらあかんと思うねん。
ちゃんと読めばね。
そうそうそう。
純粋にヤクザモンとして捉えすぎか。
そうそうそう。
なんかイケス感に気分持ってやろ、ずーっと。
江
原さんか。
江原。
あれとはどうなの、最後。江原に殺され
ん
の。
あ、ごめん、今も俺読み返してるところで、全部覚えてないよね、やっぱ。覚えてなくて、今、江原と、こう、対決。江原が雇ったテロリストが東京タワー倒しやがってっていうストーリーのところで、
ゴジラの話。
いやほんまにあれ今読んだらめちゃくちゃやねん。ゲームやんねん、だからゲームの中の世界やねん、やっぱりめちゃくちゃやねん。
RPG 的なゲーム、
ほんなら、そうそうそう、ゲームの中としてハッピーエンドは迎えれてない
ない
ってことですよね。
うん、
まあ、ブサイクの嫁はんとまだ元
に。あ、いや、それは香織と、
可愛い人と
結婚すんねんけど、結婚式の日に香織が江原に殺されんねん。
ああ、そうなん、
うん、
ああ、それは面白いね。
エンブレムテイク2、今、うん、改めて読んだらめちゃめちゃ面白いし、
うん、
東京リベンジャーズなんてもうあれの焼き直しやねん。
いや、それはそうでしょ。ただ、東京リベンジャーズはあれにちょっとサイキックを入れてる
から、
超能力的な、悠々白書的な、
バトルモンに転化してる、ね。
行ったり来たりするや、通り部は、
うん
うん。エンブレムはもうやり直すだけやから。
うん
うん、ああ、同じシーンをまたやり直すってことですか。
同じシーンじゃなくて、もう、一発やから。ワンルートやから。
そうやな、あれ死んで生き返ってとかないよな。
そうそう、うん、
一回タイムスリップしてからはずー
っと。ずーっと一緒。
うん、うん、
一つのストーリーやから。
うん、
通り部はなんか失敗したからまた戻ったりしょうやろ、は
いはい、するするする。
あれがない。
なるほどね。バックトゥーダフューチャーと同じってことですね。
あ、そうそうそうそう。
行ったり来たりはしなくて、一回過去に行ったり、一回未来に行ったりして、
うん、
そこで話が繰り広げられる。
エンブレムテイク2は今読んでください。
うん、面白そうですね。
今読んだら面白い。
全然オチ知らなかったです。
はい、はい。
テイク1探しちゃったりしないですか。
そういうことちゃうねん。人生2回目のテイク2やねん。
エンブレムテイク1も絶対あるはずやろ。
テイク1はだから、1巻の1話で終わんねん。
ああ、なるほどね。そこがテイク1の要素っていう。
逃げようとして、うん、鉄の扉を銃で撃ったら跳ね返ってきて死ぬって、
長弾で死ぬね、鉄砲弾で行ってね、うだつながらへん、
それが人生をやり直す、うん、どこからおかしかったんやろうって言って
やり直す、
やり直す、そうそう、
全何巻ですか結局、
全ね60か70巻ぐらい、
あ、思ったよりもっと、俺もっと長いもん
だ、そんな長くないと思 う、俺この前あの、まあ、ネットカフェで読んでんねんけど、うんうん、パッて50何巻を取ってんけど、うんうん、もう残りそんなになかったような気が、うん、
長いっすね、長いっすね、
長いよ、
60巻
こち亀以降になんか100巻以上出てる漫画って結構多いやん、
多い、
あ、
結構5つ6つない、そういう作品、
ゴルゴ、え
ゴルゴもそうやし、まあ、こち亀でしょ、 あとまだない、これまでやってんの、あ、長いな、
クッキングパパ長い、
ワンピースはもう一応100巻超えました
、島工作なんてもう、
もう今
巻物になってんじゃん、
巻物にはなってないけど
遡って時代
相談役、
そうやろ、あれも相当長い、
ね、とうとう相談役になったからね、
うん、島相談役、うん、か、あ、違うか、相談役島工作、
そうそうそう、
うん、最後日向ぼっことかになるのか
ないや、もうなちょっとな、けど絵が
乱れてんの、
うん、あかんわ、
あかんの、
う
ん、
作が崩壊してる感じ、
崩壊してきてる、ちょっと先週のモーニングはちょうど表紙やってんけど、うん、これよう表紙にしたなっていう映画ちょっとコンビニで見て
みて、それあれじゃないですか、重版出退っていう漫画で、漫画を描く漫画で実際にあったストーリーで、うん、その長く作が、なんていうんですかね、キャリアが長い漫画家さんが作が崩壊していくんですけど、それをその新人の担当者が解決するんですよ、
うんうん、腰が悪い、
姿勢が悪くなってて、でもその作業台の角度は同じだから、その見えてるパースが違うっていう、
老化、
老化なんですか、
じゃあおもながになったり、
あ、そうそうそう、そうね、今高橋留美子さんもそうやね、
あ、そうなんですか、
あ、そうなの、うーん、
ちょっと崩壊してきて、
画力っていうか、そのタッチが変わってくるってこと
なんですか、いや、もう単純にわからん、見えてないんかもしれない、やったら
誰も言えないしね、
そうそうそうそうそう、広金健二さんに言える、
確かに言えないですよ、
言えるやろ、ちょびげのさんやろ、
ちょびげのさん
言える言える、
もうおじいちゃんやね、
まあ、そんなよう言わんか、あ、
こ、傑作できたでー
はい、まあ、宮崎駿の鈴木敏夫みたいな存在がいたらいいってことですね、
うん、言ってくれる人 ね、うん、
頼ってこの人に一回聞いてみるみたいな、
そうそうそうそう、
どうみたいな、
いや、ダメだよこれはって、うん、嫁さんに聞けよな、
確かに、
広金源氏、
そうやな、最近の俺ってどう、うん、って
違う違う違う、何を確認してんねん、
変な意味になってくるね、
ま、漫画のこれこれ原稿見てって言って、
自分でも見比べたらあからさまに違う、
いやけど目が弱ってたら分からないと思うで、
分かるでしょ、タッチ
は分かると思いますよ、ね、
さすがに分かりますよ、
いや分からんから出てきてんねん分かってたら、
そう考えたら水島先生ってブレてないですよね、
だよな、最後までだから、あの人は書けようなタイミングでちゃんと引退してはるから、
絵は描けるけど、あの話作れなくなってたね。とっくの昔に。
そっちは注意しづらいですね、より。
オールスター的なことばっかりやってたからな。
絵は、だから変わられてませんよ。
そうやな。
はい。
まあ実際僕、ほんで、今、大好きな漫画は、フラジャイル。
え、
フラジャイル。
フラジャイル。
なんか曲名になってましたよね。
あ、だからあれ、ドラマの主題歌。
ああ、
何ですか、それ。
フラジャイルって、あの、病理。
あ、
病理っていうのがいいのよ。あの、
ヒゲジーみたいな感じ。
ヒゲジーじゃない。
ダビンが。
あの、
おやおや、
おかしいですぞ。
病理。
ダジャレ言う。
お医者さんなんやけど、患者を見るお医者さんじゃなくて、例えば細胞診とかされるやん。腫瘍かどうか調べます。あの、診断をしてる。
あ、電子顕微鏡。
そうそうとかで見て、この人は病気になりないんですねって判断をしてる医者がいいねんけど、それが主人公の漫画。
バトルもんなんですか、
バトルしない、バトルするけど、実際は。するけど、バトルって言っても戦うわけじゃない。
じゃ、何のジャンルになる、ヒューマンドラマ、
医療漫画。
ってことは、だから、ブラックジャックみたいに、その、
あんなだから、地味やね。地味。
地味
あ、だけど人情もんある、人情もんある。人情もんある。あの、だから、今まで生きてきた証をどう残すかみたいなんとか、その、がんであるかどうかっていうのが、その人の人生にどんな影響を及ぼして、がんやったらどうするのかとか、どうやって、で死にでいくか
い、あ、就活、
就活
も、まあ、ミステリー要素ではないんです、
ミステリー要素もあるね、
あ、 病気もんは大体ミステリー要素ですね、
そう、新薬開発の裏側とか、
うん、暗躍してんの、どっかの製薬が、
そうそうそうそうそうそう、そういう話であるとか、もうほんまにいろいろ詰まってて、
それは何、全何巻、
まだ途中です、15巻ぐらいです、
15巻ぐらい、
今んとこアフタヌーンなんで、
あ、コロコロやん思ってた、
なんでコロコロやんねん
コロコロや思ってた。
デンジャラス爺さんと横並んでおかしい、ね。
急に頭身が8頭身ぐらいにせなあかんやとしたら、思てんのとちゃうわ。
いやけど面白いですね。そうですか、うん。医療漫画としては。
でもコロコロもあれですよ、最近タイムリープもんとかもあるんですよ。
うん、あ、そうな
ん、小学生とかこれ分かんのかなと思うんですけど。
分かるでしょ。
テントウムシコミックスとかに割と大人っぽい表紙の、うん、あのそのコミックスの中のは読んでないんですけど、うん、違う、雑誌の中のやつは読んでないんですけど、はい、コミックス化で並んでるの、はい、こうテントウムシコミックス見ていったら、はい、なんか割となんか誰が犯人でみたいな、
うん、
時間が創作してミステリー的 な、
うん、どうせ狂気氷やで、その小学生読むやつほとんど氷やで
ドライアイスか氷
ほぼそうやな。
でもなんかちょっと大人っぽくなってんなって思って、ね、コロコロも。
小田さんなんかおすすめあるんですか。
僕おすすめはあれですね、まあ普通に僕のヒーローアカデミア。
ヒーローアカね。
ヒーローアカ。面白いですね。
加賀さん読まれてないでしょ。
読んでない。
いいですよ。
めっちゃ面白いですよ。特に今、今、うん。
俺今ジャンプ、ほんまにスパイファミリーしか読んでない。
面白いらしいですね。僕まだ見てないんですよ。
あ、漫画面白いよ、普通に。
アニメの方はほぼ見れる状態でなってきてますけど。
アニメやけどもう来月から新しいのまた始まるから。そうですね。ただ、やっぱ俺アニメ向いてないな。遅い。
ああ話の展開がですね、
うん、
確かに
自分のテンポで読みたい。
確かに1話を30分で、
うん、音消したんや、音消したら、音消したら単行本読んだやね。
単行本さんちょっと読んだらええやんか。
ああ
テレビ消したらええやん
か。ああそうかそうか。
いやそこそこ楽しみに見ててんけど、うん、やっぱ遅いなって思う。もう待ちきれんで結局全部読んだもんな。
ヒロアカいいですよ。
ヒロアカね、
面白いです。
僕はあのアニメから入ったんで、うん、あのお茶子さんの声が好きなんです。
あ、そうなんですか。アニメ僕逆に見てないんで。
お茶子さん、見てよ、お茶子さんいいわ、可愛いわ。
まあ、可愛い感じの、またお茶子と、うん、あの伊豆のこう恋が、うん、もう今すごいいい感じに。
あ、でも僕ね、女性で一番好きなアスイさんなんです。
ああ、
カエルの女の子。
読んでる人に分かるような話。
え？
学校なんですよ。学校の話。
アーニャの話はアーニャの。
いや、
何がええかって言うたら。アニメの話ですけど、はい、毎回名前、主人公の名前下に出ます。
それ言うてんな。
毎回出て、スキルも出ます。はい、こんな、はいはい、こんな超能力持ってますよ、は
いはい。データとして出るんです、
ね。毎回出るから、こんな俺でも今、その名前、キャラの名前が言える。
なるほど。それ大事よね。キャラ増えすぎて分からない。確かに。俺、呪術廻戦とか、読んでたけど、漫画。はい、あの、京都校みたいなのが出てきた瞬間にやめたもんな。
はいはい、もう分からない、分からないんです。
呪術廻戦で挫折してるようだと、ヒロアカもっと多いですから、キャラ。
え？
ヒロアカのキャラもっと多いんで。
あ、そうな
ん、
は
い、1年 A 組や
った。そう、2クラスぐらいあるんですよ。高校なんですけど、ヒーローを養成する高校の1年生から始まる物語で、うん、
それのだから、
じゃあ徐々に増えんのはええねん。
徐々です。
一応徐々です、
うん、途中から、だからええねん。
途中から隣のクラスとか他校とか
出てきて、はい、一気に5、6人増えんのやめてほしい。
あ、一気に5、6人は増えます。
増えんの、
増えます。
もう入ってこうへん。
敵も出てくるん で
さらに先生も増えます、
はい、
もうワンパンマンぐらい単純にしてる。
あ、ワンパンマンね。
いやでも面白いですよ、ヒロアカはなかなか
面白いです。
僕劇場版ちょっと泣きそうになりますもん、毎回。
あ、ほんま、
はい、
ち
ょ
っと面白いです、うん、
努力はする、
はい、ぜひ読んでみてください
、機会があれば、うん、
はい。
今ちょっとメイドインアビスを順番に見てて、
あ、いいでしょ。
まだわかんない。
え、でもあれ本当最初のしかやってないですか。やってなくないですか、アニメ化。
何ですか、
メイドインアビス。コミックの本当序盤というか
でやって、
今第2シーズンまで。
第2シーズン、あ、
やってるんですね。す、
劇場版挟んで。
あ、
うん、まだ俺第1期の6話とかやから。
あ、そう、
これから、これから
これから、
ね、面白いよ。
面白いですね、
あれ。
もう僕も見ました、第1期かな。
これから、これから
僕がしつこくおすすめして、
はい、したんで
1年以上かかって見てくれました。
まあまあ分からんでもない、それは。だけど俺6話まではもう10日ぐらいで見たから、
はい、あれほどあの主人公の女の子がのぐそする漫画ないです。
確かに。
めっちゃします。
しますね。
のぐそないや
ろな。気絶してゲロ吐いてのぐそ
する。ゲロ吐いてるかのぐそしてるか。
そこがいいんですよね。
リアルですね。
小田君はヒロアカ。
ヒロアカ。あともう一個いいですか。あの新平さんからお誕生日プレゼントにもらった、はい、ゴジラ SP シンギュラポイントっていうののフィギュアがあるんですよ、はい、あのゴジラの、まあ、言ったらちょっとオマージュじゃない、別世界線みたいな、はいはい、そういうフィギュアをもらって、へえ、こんなフィギュアあんねんなと思ったんですけど、はい、それがあのもともとアニメらしいんですよ。
いや知らんわ。
アニメだったらしくて、
ゴジラの、
そのゴジラ SP シンギュラポイントっていうアニメをやってたらしいんですよ、うん、2年ぐらい前に、うん、それがネットフリックスで見れるっていうのをこの間気づいて、うん、 全部一気に見ちゃって。
お前、ね、アビス1年半かかったのに、ゴジラそんなすぐ食いついてんの
一気に、多分全部で13、14万ぐらいなんですけど、めちゃめちゃ面白かったです。これは本当にフィギュアいただいてありがとう。なんか、DVD セットにもらったみたいな感覚です、僕。はい。めちゃめちゃ面白いです、ゴジラ SP シングル。
それは漫画ではないの？アニメ？
もうアニメからスタートです。
コミカライズはされてるかもしれない、ね。
あ、する、されてる。小説版とかも出てるかもしれないです、もしかしたら。めっちゃ面白いんで、これ、機会あったら。ゴジラを、ゴジラ世代じゃないですか、言ったらお二人とも逆に。多分今の若い子。
僕らゴジラ世代じゃない。
俺は王貞治やろ。
あ、そうや、そうやったんや。僕よりちょ、僕ぐらいですかね、ちょうど。
僕は清原桑田世代。
ああ。僕よりちょっと若いぐらい。
お前分かってないやないか。
ちょっとその、僕らは。
あの、いや、
ああ、そういうこと、あ、ごめんなさい。松井秀樹でしたっけ？
いや、長時間こんな長時間滑らされることってあんねや。
申し訳ない。
えぐいな、これ。
これは本当に恥ずかしい。
えぐいな。
申し訳ないです。
東京ってそんなとこなんや。
いや、むしろ僕の知識不足が。
怖いわ。
ちょっと僕のあの。
まあも入れたら相当滑った
よ。ボケもそんなでもないねや。だから。
さっと言ってほしかった
いや、そのゴジラちゃうねんって言って、ね、終わりの話やねんけど。
河合が乗ってきて、また穴深なったやろ。
わ、じゃあ、分かってないなって思ったから。
もう一回振り直した。
もう一回俺振り直したやけど、うん。
ごめんなさい。そっちのゴジラじゃなくて、あの、モンスターの方のゴジラ。
違う、けどほんまにゴジラ世代じゃない。
ああ、そうか。
俺は。
逆に僕そうかもしれない
ですね。まあ僕ゴジラ世代ですね。東映漫画祭りとかのバーターのやつ。う
ん、俺はだから新ゴジラ。新ゴジラじゃなくて、うん、あの、沢口靖子が出てた。
1980年代ぐらいのですね。
そうそうそう。沢口靖子やってた。
うん、東方の、あの、はい、ゴジラあって。
毎年やってた時ですもん。あ、年に2回ぐらいやってました、
ね。違う。あれが再開のスタートやねん。そのゴジラが。
平成ゴジラって言われてる。
平成ゴジラ。はいはい、うん、はい。平成ではない。
デストロイヤーとかの時？
違う違う。ギリ昭和です
けど。昭和、ま
あ、でも。え、沢口靖子ってリッツ？
リッツ。うん。
そこ確認いるんですか？
オンザリッツ。
沢口靖子ってそれ以外にいるん
ですか？オンザリッツじゃないの？
いや、おかしいやろ。電波落ちてるやないか。
グー、物理
的に。グー電波落ちてるやないか。オンザリッツ。
オンザリッツね、うん。はいはいはい。
そうそう、あ、沢口靖子が出てるゴジラ、はい。で、どっちかというと俺ガメラ世代、ほんで。
ガメラいいよね、
うん、
ガメラいいですね、確かに、
うん、ガメラ世代やから、うん、もうちょっとゴジラに思い入れそんなないの
よ、うんうん、僕はまあゴジラ世代です。
ゴジラ世代の人も楽しめるし、ゴジラ世代じゃない人も楽しめます、これは本当に、ね、
じゃあもういらんかったや世代かどうかいや関係ないや。
出てくる怪獣が言ったら昔の怪獣、
はい、ガイガンとかですか。
あ、
ビオランテ、ビオランテ、
あ、ビオランテはねぽいやつは出てくるんですけど、
ジャストでイオマンテ
イオマンテ
イオマンテは出て
くる。それ車とかじゃないですか。
それディアマンテ。
ディアマンテ
またこんなん言われた
もうぐちゃぐちゃやぐちゃぐちゃや。
ちょっと僕の知識不足があまりにも、
何ですか怪獣は。
マンダっていうのと、
知らないです
。これはオリジナル
銀次郎ですか。
アンギラスです。新平さんが好きなアンギラス。
命の次大事な金。
マンダ。
マンダ
と銀次郎。
マンダ。
バンダ銀次郎ね、はい、
うん。あれやろ、エンディングテーマ欲望の街が
かかる。いや、かかりません。
欲望の。アンギラスね。
アンギラスとか、うん、あと
ラドン。
あ、そうです。ラドン。
出る、
はい。キングギドラは。
キングギドラ出ないです。多分最後にチラッとメガゴジラが出る。
モスラは。
モスラもちょっと出ます。面白いんで。
面白いんや。
はい。
見てみます。
はい。
見てみてください。見やすいです。
シンゴジラやな。
ゴジラ SP シンギュラポイント。
シンギュラポイント。
はい。
何だシンギュラポイントって。
シンギュラポイントが重要なんで、そこを欠かさずに。
それはもう20分以上同点が続いた時のテニスみたいな。
シンギュラポイント。
シンギュラポイント。入りそうやな。
はい。
シンギュラポイントね。じゃあ最後、北山さん
は。僕のおすすめね、今、チャンピオンですけど、バキドウ。
バキドウね。
はい。グラップラバキの一番新しいやつで、バキドウいうのをやってまして、森の、あ、スクネっていう、古代力士。うん、日本古来の力士、まあ、力士、そういう、力士さんとの戦いを描いてるのを救済してまして。
あ、休んでんの？
はい。うん、で、もともと小説として、遊園地っていうのが、はい、小説としてチャンピオンに載ってたんですよ。
板垣さんの、
はい、それに夢枕漠さん、はい、それが漫画家になりまして、はい、でそれを、まあ、一集合体ぐらいで書いてはったんですけど、2つほど、2つとも お休みしはって書いた漫画が、板垣圭介さん、自衛隊の空挺部隊出身で、うん、あの方が20代か 10代後半ぐらいの時の自衛隊の話を描く言って、はい、こんな漫画を待ってたって、何のこっちゃな、オナニー我慢するだけの漫画めちゃくちゃおもろいです。
あ、そう、
めちゃくちゃ2週にわたってとりあえず、はい、板垣圭介先生が強くなるためにボクシングとか空手とか始めて、はいはい、自衛隊の空挺部隊にいながら、はい、うん、で初めての試合で、思ったより全然弱いっていうことに気づく、
はいはい、自分がね、
うん、で最強になるためにはどうしたらええか、よっしゃ欲を、
はい、
欲を立てっていうことで、あのオナニーしないっていうことに立志して、はい、ほんで、この先どうなるかで一生終わるんですよ、はいはい、でこの間僕読んだやつが、あの先輩に、あの使わへん、人間って使わへんものは退化していくねんで、
はいはい、
って聞いて、はい、あのオナニー7ヶ月我慢してそれ聞いて、えらいこっちゃ退化したらって言って、はい、空挺部隊からのパラシュート飛び降りる練習台の下で射精がしたいって言って、はい、前段になって、はい、あの90センチ精液飛ばすっていう
あの人精映画描くと、もうサーガの時もそうやったけど、はい、あかんねん、
おもろいよ、
いやわかるよ、サーガ面白かったからな、
うん、あのバキ2週休んで
書くことかで、
おの男のオナに我慢した話っていう、めっちゃおもろかった、
なるほどね、
力強かったです、
はい、まあ、ちょっと見てみようかな、
おすすめです。
あの漫画では全然ないんですけど、あれ見ました、ネットフリックスの浅草キッド、うん、
見ましたよ、
見ました、
あれめちゃめちゃええな、
あ、そうです、ね、僕もちょっと泣いてしまいましたね、
は
い、
あれはよろしいな、俺も本も読んでてんけど昔、
は
あ、浅草キッド、はい、こんな話やったっけと思って、
どうせ水曜どうでしょうみたいになるんでしょって思
ってたんですけどめっちゃ良かったですね、
でただ単にその、なぎらさん
でしたっけ、
あの方の変なモノマネで終わるんかな思ったら、
う
ん、
全然案外すごい、
めちゃくちゃうまいっすね、
全然すごいやん、
やっぱ演技指導の腕がええねんな、
演技指導なんですかね、
演技指導、
はい、あ、松村
邦弘、
あ、なるほど、うん、
だからあの方は自分でね、披露されるより指導された方が楽しいです、ね、ちょっとしつこい、
いやあれけどほんまにすごいなって
、いやめちゃめちゃ再現度がすごかった、いや見たことないですよ、それはもちろん、たけしさんのその若手っていうか下積み時代、うんうん、いや多分こうだったんだろうなと思うぐらい、そうそうそう
そ
う、
よかったですね、
ただ清さんがね、
はい、ああ、
ナイ
ツの花さんじゃないですか、
土屋さんやね、さんよかったですね、
ええ感じでね、うん、あれ入ってへん人あれだけ見るために入ってもええんちゃうっていうレベルの作品や
から、
うん
うん、面白かったです、
今一番おすすめしてる あちこちで、
はいはい、
ずっと俺ネットフリックスに入って、あ、今たけしさんしたな、
そうですね、うん、
ちょっとしたな、
あんちゃん、
いや福山や福山や福山のモノマネみたいになってるやん、
どこのシーンが良かったですか、
え、
どこのシーンが良かったですか、
芸人ではバカ野郎じゃないですか、やっぱり、
あ、一番最初の
皆さん、
あの大泉洋の方のそれ、
うん、
あ、
うん、
はい
はい、そうね、
うん、
一番最初のね、
僕ね、あの人苦手なんですけど、
うん、
苦手でもやっぱりいいもんはいいって言えますね、
うん、
あれはいいです、うん、かっこいいです、
どこが良かった、
僕はやっぱりあの偶然を装って飲みに連れていくところですかね、
あ、
後輩を、ないでそんな、
あるよあるよ、
財布にお金がないなって言って奥さんからちょっと足してもらって、そうそうそう、うん、たまたま出ていくのを装ってたけしさんとそのコンビを連れていくんですよ、
そうそうそう、
と、
うん、
あるあるある、
なんか浅草のいい文化
って、うん、やらなかったな、
たけしさんの彼女役誰でしたっけ、
彼
女というか、まあ、好きな踊り子さん
だ、ストリッパーな、
うん、え、お付き合いしてる方ですよね、あ、奥さんっぽい人ですか、
ストリッパーの、
うん、鈴木保奈美さんじゃないですか、
違う、それは大泉洋の、
あ、
お前どこ見てんねん、それお前浅草シンギュラーポイントや、
シンギュラーポイント
深見さんの師匠の方の、
うん、名前は存じ上げない女優さんでしたけど、すごい良かったですね、
その人がどうした、
いや、いいですねっていうだけのことです
よ、まあ、そう、良か
ったですよね、あれは結構響くので、うん、ぜひ皆さんに、
うん、いいですね、
芸人だけに響くわけじゃないよな、あれ多分、
いや芸人は多分相当響くと思いますけどね、
芸人以外もかっこええって思うんじゃないんですか、うん、かっこいいとは思いますけどね、うん、僕なんてもう芸人の下の字もないですけど、よかったですよ。
いやいや、
はい、
俺あの、はい、だからその彼女が歌って出てきて、
あ、はい、うん、やったらいいじゃんって言ってね、
そうそうそう、歌でいいのにもかかわらず、
うん、
脱げよって言われて、うん、どんなしにうまいことかわしたシーンにもうだいぶ、
うんうん、そうですね、泣けますね。
あ、いいですね、
うん、あれもいいので、うん、ぜひ、
はい、見てください。
見てください。はい、はいはい、まあおすすめとかって喋り出すとほんまキリがなくて、ね、伝えるの難しいねんな。
ほんまええねんの繰り返しですもんね。
気抜くとね、浜村先生ぐらい言っちゃいますから。
そうそうそうそうそうそうそう、難しいところはあるんですよね。俺だって寅さん話し出したらほんまに寅、うん、さん見たくないって言われるぐらい喋るから。はいはい、は
い、見た気持ちになるし、うん、もうなんか嫌になる、
嫌になるっていう。
でもこの間フラッと見てもだけど、刑事物語も暑苦しいですけどやっぱいいですね。
2でし
ょ、2やったかな分からんけど、多分ね、僕、うん、僕以外も多分そう思ってるけど、あの時の武田鉄矢さんって、うん、ジャッキーより強いよ。
半顔の着ね、
うん、そんな動きよ、うん、足もめっちゃ上がるで、うん、すごい上がる。
2見て、
刑事物語2。ああ、
はい、
分かりました。
武田鉄矢がかっこいい刑事役で言うたら、
はい、まあ、武田鉄矢さん僕嫌いじゃないですね。
あ、ほんま？
あのなんか、まあ、良さそうな役多いけど、まあ、うん、実際やっぱ絶対悪いとこ持ってんなっていうのが、うん、こうにじみ出てる感じが、
あの人ね、根性悪いのにじみ出てんのよ ね、
うん、何しててもやっぱちょっとにじみ出てる感じが僕好きです。
そうそうそう、
やっぱ拓郎の歌がいいよね、エンディングね。ええー、加減なやつじゃけがかっこやな。
見て、俺もう覚えてない、小学校の時見て。
ああ、そう、いいですよ、
見直さないとダメですね、う
ん、見直さない。何でやってんの、
はい、日本映画専門チャンネルで。
ああ、
たまたまやってました。
たまたま、
はい、たまたま見んのいいよね。
はい、
たまたま見た瞬間、この あの映画って分かるときあるもんね。
あるある、あるある、覚えてる、このシーンっていう、う
ん、このシーン覚えてる、南の帝王やって、
ね、いや、それはそうでしょ。
これ分かる、これスケキヨやってすごい
分かる。いやそれ分かるやろ、逆さまやね。逆さまやからすごい分かる、
一番分かる、青白やし、
あんな仮面つけてるから分かんねん、
スケキヨやって。
そうか、ね、はい、また金田一の話して
る。2週連続、
いやいやいや、先週してない、
はい、先々週ですね、
先週金田一好きやねんな。
好きですね、
うん、はい、じゃあ後半はね、推理小説について、みんなでかかっていきたいと思います。はい、
ね、
はい、それでは参りましょう。ちまた、
あさみの
絶対安全日。はい、改めましてこんばんは。今週も始まりました、ちまたあさみの絶対安全日。ちまたけちゃんぽかいです。
ここいくんです。
はい、ちまたあさみの絶対安全日、この番組は 76.1 メガヘルツ神戸花熊 FM ムービーよりお送りしております、うん、この番組は白州男児の浩司陽介の提供でお送りしております、はい、この番組ではスポンサードを募集しておりますので、ぜひ皆さん、スポンサードしていただけますとありがたいんですけれどもね。はい、9月は19日の祝日ということでございまして、はい、うん、何の日なんですか。
勤労感謝とかじゃないですか。
クイックですね。
クイック
の日、は
い、クイックルワイパーの日。
クイックルワイパー。休みにする必要ありました、そんな日。
でもめでたいから。
書いてある？
いっぱいあるでしょ。だって何かの日じゃないですか。
絶対何かの日ですね。
何の日ですか。
敬老の日です。
敬老の日。
あれ15日じゃなかったっすか。
あ、いや、月曜日、第3月曜日に変わってるんです、多分
ね。
必ず月曜日。
よ
くないですね。
日にちは日にちでやってほしいよね。
ハッピーマンデー。
あの、連休になるからとかね。
天皇誕生日ぐらいじゃないですか。
変わらないの、曜日に。
まあ、ゴールデンウィークの子供の日とかは変わらへんけど。うん、
じゃないと、その、祝日の意味がないですよね。
あの、覚えにくいじゃないですか。国の祝日ですよね、うん、言うたら、はい。だから、お祝いであったり、まあ、お悔やみもあるかな。はいはい、それを日にちでしないと意味がない、ね、誕生日を誕生日以外でやるみたいなことでしょ。
そうです、ね、
土曜日にやろうっていう、うん、それはよくない。
敬老の日とか勤労感謝の日は、うんうん、その勤労感謝なんか特にそうやんか、連休にしたけど意味ないやん、
うんうん、でも勤労感謝の日を連休になったことでより働いてる人は絶対いますからね、サービス業の人は。
えりくと言うな。
そこの
敬老の日もだからおじいちゃんに会いに行けるように。
勤労感謝ってそもそもね、うん、どういうことですか。働いてくれてありがとうなんですか。それとも働けることがありがとうなんですか。
働いてることに
感謝。
感謝でしょ。じゃあ働いときゃいいじゃん。
いや、働いてる方に感謝ってことですよね。皆さん休みましょうってことですか。
休みましょう言ってんの。散々休んでるやん。散々休んでるやん。
いや、まあ休んでんだけどな、
うん、
連休ね、
連休ね、だから連休を増やしたいのよ。 多分、うん、
でもそれこそ飛び石連休とかの方が木曜日にしといたら金曜日に有給取って4日とかになるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
いやそうやね
ん
けど
な、大概5日休みたいことって何よ、2日働いて今日休みたいとかのがありがたない、う
ん、ああ
ちょっと
わかりますね、うん、間の水曜日とかの方、
誰がこんなまとめて休みたいねんボケーってい
う、いやけどまあ難しいとこじゃ、そこは旅行行きたい人もいるやろし、実家帰りたい人もいるやろし、我々はもう、うん、我々というか俺と北山さん関西生まれの関西育ちで関西に今いるからいいようなもんの、うんうん、
俺ヒップホップ育ちやけど
まあ、はい、ほとんどの人がやっぱり自分の地元とは違うところに住んでる人の方が多いわけで、
う
ん、
そうですね、
そうなってくるとやっぱちょっと連休がないと、
うん、なんかこんなん小沢君なんて何日やっても行けへんよ
いやそれはもう自由やけど、うん、だから行く行かへんじゃなくて行ける状態を作ってあげるっていうのが大事なんちゃうかなっていうので、連休が多分増やさ、23もまだ祝日なんですよね。
そうっ
すよ。それは何ですか。
それこそあれじゃないですか、
秋分、
秋分じゃないですか、
秋分で
した、秋分、
秋分でした、うん、それを何を言わってんのこれは。これなんで祝日の
春分、秋分は秋の始まりと春の始まり、
休むいや敬老勤労、
それに関してはお彼岸です。
あ、
お彼岸です、単純に。
なるほど、親戚の寄り合いで休むや
つ、墓参りや墓参り、
墓参り、
うん、お彼岸です。うーん、春のお彼岸と秋のお彼岸用のお休みです。
仏教寄りってことです。
そんなもん自分でやるかなっちゅう話だけども
いやそんな言い出したらもう全部や
から、いや全部やね俺は。いやでも終戦とかはわかんねんっていう、
終戦の日、
天皇誕生日も、
はい、終戦は休みちゃう
ちゃうの。
終戦は休みじゃないです。
休まな、どないすんねん。
終戦は休みじゃない。
喪に服さな。だって、あんだけ戦争の記憶を後世に悲惨なことを伝えていかなあかん言うてんのに、うん、平日にしてどうすんねん。
平日やねん。
そこは休まんと。
ないねん。
俺、911も、なんで祝日ちゃうんか。
アメリカだけ。
ほんまに。
アメリカだけ、それは。
不思議でしょ。
まあ、そういう意味では、あれがあるやんか。ああ、ないわ。
戦争関係はないですね。
戦争関係、天災関係はないな、日本は。
うん、311
あってもええかも
よ。良さそうですけどね、うん。
防災の日とかあるけど休みちゃうもんな。
うん、
9月1日、
はい、
うん。だからあの、ね、東北の方の、 あの津波のとか、
311ね。
うん、あんなもう、俺は喪に服してもええんちゃう
か。いや、まあ、難しいとこよね。それやりだすと、キリがないっていうのもあるし。
まあね。
うん。
でも、しょうもないのはもう忘れてるじゃない
しょうもない。
しょうもないの。
しょうもなくないの、当事者からしたら。
いや、その、あの、大規模な、たくさんの命が失われたから、あれは後世に伝えるために、喪に服して、休日に、祝日にして、はい
して、
みんなちゃんとお祈りしよう。
いや、だから、
ただね、少人数の被害のやつは、もう、あの、
黙れ
黙
れ黙れ
黙
れ
忘れ去ってしまえばいいと思うんです。
やるんやったら9月1日の関東大震災とか、
はい、
もあるんですけれども、
はい。それもだからそうですよ、間違いなく。
それで言ったら鳥取のお地震もやっぱ入れてほしいですね。
鳥取
ね、マグニチュード多分9か8ぐらいのめっちゃでっかい地震あったんですけど、多分3、4人しか亡くなって
た。しかとか言うな。お前もややこしい。お前がこっち開いたらもう終わりやで、この番組。
それ対処の仕方ってあるんですよね、やっぱり。
まあ、3、4人はな
じゃあ、そう、あかん。阪神大震災もあるし、新潟中越もあったし、奥尻島もあったし。
いや、それは全部そうや、言うて、祝日や、言うて。
え？
休んで、その、もう。
熊本もあったでしょ？
そう、それも災害。熱海もそうよ。災害。
ね、土砂崩れあった、
うんうん。
それもそうやし、それはだから防災についてみんなでよく考えようよ。
はい、いや、そういう日、きっかけの日にするのはいいよ、全然。
それ以外の、俺が言ってるのは、それ以外の。
それ以外とかないから。
ちっちゃい。
ないから
いや、だから、例えば俺、ね、
頼むから黙って
ちょっと張りでついたような。
黙って、はい、収録やからって好き放題言わない。編集せえへんねんから。はい。だからそこに差がつけられへんからこそ、はい、どれも祝日にしないっていうことやと思います、おそらく。
災害ってね、まあ、起こりますからね。それこそ。
わかりました。
はい、はい。
大変に今日は勉強になりました。
はい。けど祝日ってどれが何の日かって全然分かってないでしょ。
分かんないです。
分かんないです。
分かんない。俺ぶっちゃけ三が日ってあるじゃないですか。うん、あれって祝日なんですか。
1日だけ。
元旦は
祝日。元日は、
うん、
祝日ですね。
祝日です。
元日。
全然分かんないです。
うん、元日は祝日です。
うん、
次が1月の第2月曜日。
うん、
1月の第2、はあ、
成人の日、
成人の日、
うんうん、あれも成人式やるための
お休み、まあ、それは意味ありますよね。
あれでもだから成人の法律が変わっちゃったからなんかぐにゃぐにゃじゃないですか。
今年めちゃめちゃ大変らしいよ。
もういっぱいいる
ってことですね。18、19、
20いっぺんにやる、
全部やらなあかんって。
で18歳も成人式行くんですか。
18歳が成人式ですよ。
スーツ
正しい正式なってことですね。
あ、振り袖も着はるんですか。
そうそう
そう。
うわ、貯金ないですよまだ。え、貯金18ぐらいから貯め出すんですから。
みんな自腹で行こうか成人式って
あれ積み立ててる親とかいるじゃないですか。
あ、まあそれはそう
や。何年か前
から。いやだからそれも対応したりとか、それのこうマネーが動いてく
る。でもそんなこと18、19、20歳全てが振り袖とか着るわけでしょ、うん、晴れの日みたいになりますよまた。
いや晴れの日、
晴れの日
晴れの日問題がまた。
あ、だけどそれをだから土日月うまいこと3連休になってるから、うん、18歳の日、19歳の日、20歳の日みたいに分けて、
ああ、そうそう、別個でやるという。
そうそうそうそうそう。
18で行く子はやっぱり楽しみにしてるのかね。
それは楽しみにしてる。
ってことはね、ようようおるじゃないですか。18ぐらいから高校3年の終わりぐらいから髪の毛アップにしたいから、
はい、
伸ばし出してで成人式。
うん、
15、6からもう伸ばし始めんとアップでけへんやん。
確かに。
ベリーショートの子は。
ウィッグでやるよ。
あ、それがあるんか。でもウィッグやったら晴れの日で届けへん時があるやん。
急に、ね、当日にね。
晴れの日はもうないから大丈夫。
大丈夫。
うん、あ、
暗躍してますよ、名前変えて。
まあまあいろいろあるんで、祝日もいろいろあるんでね。はい。まだ推理小説の話してんけども、一旦コーナーの方、
はい、
行きましょうか、はいはい。はい。じゃあ、小沢君のこのコーナーでございます。はい、よろしくお願いします。
釘バットの調べというコーナーをやってまして、釘バットを楽器として奏でまして、リスナーの皆様になんとか楽しんでいただきたいなと思いまして、先週はゴジラの曲を弾きながらちょっとゴジラのワンシーンのような感じにちょっと仕立ててみたんですけども、あの曲が違うということで、今週はですね、この収録どうですかって言い出したのは僕なんですけど、収録形式にしたら、まさか、このまま日本一気に2本撮るとちょっと思ってなかったので、今日はちょっとこの曲が弾けたら、拍手をくださいという感じで見てみたいと思います。それでは聴いてください。ありがとうございました。
諦めんなや。蛍の光、諦めんなや。
よくわかりましたね。
いや、わかるけど。
ちょっと待ってくださいよ。ちょっともう感覚でいくんで。
あー、惜しい。もっと下いかな。
そんな感じやね。
そうですね。
なんで蛍の光なんかチョイスしてんの？
知らんよ。だから用意してなかったから。
蛍の光は昔なんかちょっと練習してたことがあって、他の楽器で。
蛍でもね、いや、まあ、話しておきますけど、はい、蛍の光って考えたら夕方ぐらいじゃないですか。
はい、
そんな悲しい曲調にせんでもね。
いや、あれは
もともと外国の曲
で、雪の中の警察やから。
え、何言ってんの？蛍が飛ぶ光の話じゃないの？
いや、歌詞思い出してよ。
蛍の光、あら綺麗。
違う。あれ CM みたいになってますよ。それこそクイックロワイバルの CM みたいな。蛍の光を多分明かりにして夜な夜な勉強してる子の話。
だから蛍の光と窓の雪が明かり代わりやね。
ホタルの光が窓の雪で反、
違う、
季節おかしになってるやん。冬の昆虫になってるやん。
どっちもやねん、どっちもやねん。
冬の昆虫になってるやん。
あ、勉強するのは、ホタルの光。
お前が言うてんのは、1月の VV 言うてんの。
冬は雪、窓の雪の反射。
同時かと思ってました、僕。
それで勉強。い
や、それはな、僕もや。
同時かと思ってました。
違う。
なるほどね。夏は。
だから別に、そう、季節の話をしてるわけではなくて。なるほどね。
通年通して。
そう。
でも、勉強してるにしたら眠たそうすぎますよ、局長が。あら、もう、うつらうつらしますよね。ホタルの光。
あれは、だからその勉強してた時代を思い出して歌う歌やから。
でも今勉強してない人の歌ですね。
そう、もう終わった人、終わった人。だって卒業やから。
昔は良かったなみたいな。
良かったなじゃない。いろいろ苦労したこともあったけれども、いい思い出だなっていうみたいな。
思い出、ホタルと雪しかないやんけ。
歌詞知らんだけやない。
最初はホタルの光しかなかったですから、ね、
歌詞知らんだけや、それは。
そうなんだ。え？最後の、え？ホタルの光、窓の雪。
いざさらば。
いざさらば。
卒業の歌。
そう。
やっと分かったわ。
分かりました。
ありがとうございます。
はい。以上、小沢くんのコーナーでした。
クギバットの調べでした。ありがとうございます。
はい、まあ、適当に BGM はかけるんですけれども。はい、もう BGM もかからへんわ。壊れたわ。
うん。いいでしょう。鳴らしましょうか。
いやいや、やめて。変なホタルの光やめて。
なんかバイーンっていう音だけ。
はい。で、何すんの？
いや、何でも喋るしかないんですよ。
あ、そうだね、
残り15分間。
いや、その、好きなんですか、皆さん。推理
漫画。あ、俺は好き。推理小説。
小説、うん。
僕はね、苦手ですね。
僕も正直、あの、見る気がうせるというか。
あの、手に取っ、買って手に取ってページを開くから殺人が起きるわけで。僕は買わないし、ページを開かないから、あの、無血です。無血、うん、誰も死なない。
事件は君の頭で起こってるんじゃないです、書棚で起こってるんですよ。
いや、だからね、なんやろね。でね、序盤にまあ死ぬじゃないですか、大概推理小説って、まあまあ、ね、で亡くなった人に思い入れなさすぎて、これがずっとよ、全50何巻の、バスケット漫画で、はい、の中で、はい、誰かに10巻ぐらいで殺されて、犯人わからんから誰やろう思い持っての50巻目ぐらいでインターハイで優勝、
まあ、
とかやったら気にはなるんだけど、思い入れもあるから、
うん、けどそのあたりってもう読む漫画ちゃうは小説の質の問題で、うん、別にアガサクリスティとかやったらそこをうまいこと説明しながら、う
ん、くれんの、
うん、感情移入させながら、
そう、うん、死んだ人の思い出を全員が語っていくことによってみたいなのがあるし、
人間像が浮かび上がってくるってことですよね。
で、それを実は語ってるやつが犯人やったみたいな。
犯人はでも安以外あるんですか？
ポートピア連続殺人事件ちゃうねん。
犯人は全て安じゃない
ねん。安じゃないねん。あざないねん。
あ
ざないねん。小沢くんまだついてこれへんやろ、この話したら。
わかるね。いやいや、全然。
犯人は安やねん。
あ、そうなんです
か。大概安やねん。
犯人は安。
ポートピア連続殺人事件っていうゲームがあるから。一回やってみて。確か、
ファミコンかなんかの
iPhone 版あったような気がする。
ああ、あるでしょうね。
うん、めっちゃ最後の迷路難しいから。
うん、はい、もう意味分からへんから。堀井雄二さんです、ドラクエの。
が作られてる。
はい、うん、そうです。
エニックス。
わかりました。ちょっと調べてみます。
オホーツクと三部作やったっけ、あれ。オートピア、オホーツク。
ミシシッピ。
え？ミシシッピやった？オホーツクに Q は間違いない。
ああ、ミシシッピちゃうかな。はやて、そういう探偵もののゲーム。
ああ。
はやったよ。
君。推理小説嫌いだよ、わけわからんやつ殺されてるやつやってるやん。
はい、
わけわからんやつが殺されるスタートのゲームやってるやん。
いや、僕これだけじゃないですよ、あの神宮寺三郎全部やってますよ。
ファミコン探偵、え、ファミコン
今でもやってます。ああ、新作
だから謎解き系、
はい、
いや
推理、
うん、そうですね、まあ多分ゲームだからできるっていうのはなんとなく僕わかるんですよ、うん、だから読むだけじゃないですか本って。
ゲームもやるだけや。
いや、ゲームは自分で犯人を探し当てるん
だよ。だからそれを主人公より先にしようとするわけよ。
あ、
ミステリー小説の場合は、
ね、うん、
ある情報、だって情報は全部書いてあるから。
そうなんですか。たまにいやそれ聞いてないぞみたいなのが謎と、
俺はコナンだけ。
いや、うん、その情報聞いてないから、それはなんていうの、なんか、
いや、
な、解決、なんか問題発生と解決があ
っという間、質が悪い。
あ、
うわー、やられたって思わせてくれる 推理小説とかがミステリーが
犯人かみたいな、
うわーそういえば
ちゃんと
なってたみた
い
な、
そうそう振ってたわーっていうのが一番気持ちいい、逆に騙された感が、
なるほど、ね、うん、今若い作家さんで有名なそのミステリー作家さんって
若くはないけど
国内外問わず
伊坂幸太郎さん、
ほう、
ね、若くはないですね、若くはない、僕でも知ってるぐらい、う
ん、俺だけが知らんわ、
あ
フィッシュストーリーとか、カモとアヒルのコインロッカーとか、ゴールデンスランバーとか、あ
ゴールデンスランバーは映画になってる、名前だけは知ってます、
カモとアヒルのコインロッカーも映画になってんねんけど、うん、別に映画でもいいからちょっと見てほしい、
うん、面白いですか、
カモとアヒルはもう ローストしかないですよ、
いやコインロッカ ー、 あ、 ーあれは、うん、小説で読んでこんな映画化無理やって思ってたら映画化した作品やから、ちょっと読んでほしい、うん、
でも小説読んでる人は映画そんな楽しめないってことですよね、
だからまあ最初から分かってる、最初から分かってる、最初から分かってる、
あの二十何年目かの告白っていうのあったじゃないですか、映画
藤原
それは告白やろ、あ告白、港かなやろ、
藤原達也さんの二十何年目の
殺人犯の息子みたいな、
殺人僕は殺人犯でしたって、
ありましたね、
あれはミステリーなんですかって聞こう思ったら二人とも知らんっていう、
知らん、
あれミステリーですね、
まあそう、
うん、港かなえもまあ面白い、
まあ、こうなんていうんですか、どんでん返しがあるのはミステリーですよね、
だから犯人は中村徹やったんや、
言うちゃった
今から、
うん、言うちゃったよ、
うん、
ああ言うちゃいました、
ね、言うちゃったよ、うん、
中村徹、
あと流星の絆、東野圭吾とかね、
うん、東野圭吾さんもよく聞きますけど、
そうそうそうそう、まあ若い人もその辺読んでるんじゃないですか、
ほうやっぱ面白いですか、
面白い面白い、
なかなかね、そのわかんないな活字が、うん、漢字がね、
まあ、けど今言った作品は全部映像化されてるから、
うん、まあ、映像から入っていってもいいかもね、
確かに、うん、全然仕組みは一緒ですもんね、
そうそう、うん、アヒルとカモのコインロッカーを見てほしい、うん、
海外もんではないんですか、なんか映画とかでもいいですけど、小説で面白い、
小説ドラマじゃなくて、
あ何でもいいですよ、
俺海外のミステリー小説はもう現代のやつほぼ読まへんねんけど、
うん、
まずシャーロック・ホームズを適当に読んで、
うん、
イギリス BBC のドラマ、うん、シャーロックを見ると面白い、うん、
面白い、うん、
原作ありき
の現代版、
ね、そうですね、だからその原作を見といて
現代版を見る、
現代版、
カンババッチ、
はい、
ベネディクト・カンババッチ、うん、
がシャーロック・ホームズ、
うん、
で変人、
うんうん、
なんか変な能力とか使ったりしないですか、
使えそうやんなあの人、
最近の変な能力使うでしょ、探偵なのに、
ホームズは基本的に推察するのがめちゃめちゃ得意っていう、うん、もう昔からの設定やから、
うん、でもカンバーバッチは魔法使いがちよ
ね、
ちょっと一回見てだから
ふわって空間止まってなんか文字がふわーって空間に浮かんで、うん、なんかぐるーんって回転して答えパーンって思いつくみたいな、
あけどそんなんよ
もうそれが冷めるんすよね
けどホームズがもともとそういう設定やから、その土についた泥、はい、そしてその汗みたいな、
うん、
その根拠はあんねんで、ね、全部、はい、で
江戸川乱歩さん、
江戸川乱歩ね、
日本の江戸川乱歩さんは、
江戸川乱歩じゃなくてね、
うん、あの人は推理小説なんですか、
推理小説です、
怪人二重面相があの方の作品なんですか、
と明智小五郎ね、
明智小五郎ね、うんうんうん、その辺がねちょっとよく分かってないんですよ、
明智小五郎も面白いよ、
はい、僕だから江戸川乱歩から入って江戸川乱歩を知って、うん、
小泉役も
外人ですよね、確か。あの人は推理じゃないですよね。怪談作家ですよね。
ラフカディオハン。
その辺がなんかグリグリグリって。
それこそ島根や。
島根ですね。
ラフカディオハンは。
え小泉役も、
うん、舞台は一応そうらしい
です。島根に家あるもんな。城の横に。
はい、
へぇ、うん、小泉役もの。
成果が。
成果のわけないだろ、外国人や言うてた。日本に来た人やな、あの人、はい、あの時代に、
でも何しに来はったんですか、僕そこが一番ミステリーですわ、
確かに
医者やったっけ、なんか学者かなんかそんなんや、
それで小泉八雲っていう日本の名前を勝手につけて、
作家名
で、そうそう、階段に見せられて日本の伝承とか、
うん、
で自分でそれを書き残して人から聞いた話とかを、うん、で出した時にラフカディオハーンが書いてる言ったら、うん、ちょっとピンとこんやろなって言うんで、うん、ペンネームを小泉八雲、
うまいことやりよったんですね、
ああ、
まあ、その辺がだからちょっとゴニョゴニョっとするんですよ、
はい、
知らなすぎて、
はい、
なんかイメージ似てるなみたいな、面白かったらいいんですけどね、
いや別に小泉役も面白くないよ、
あ、
うん、 けど小説は結構面白いのあるから見てほしいな、うん、俺結構見るから、
うんうん、作家街とか、
あ、作家、俺全部作家街、
僕それを知らなすぎてできないんですよ。ああ漫画は作家街できるんですけど、は
い、いや、夢のとこ買っといたらとりあえずは間違いなくて、
ググって出てくるような人
だから、伊坂幸太郎、宮部みゆき、港かなえ、東野圭吾みたいなところはまあある程度外れないかなっていう。
筒井康隆さん、
いや古いな、時をかける少女
あの人はミステリーじゃないですか。
ミステリーやったり、まあ、タイムスリップもんやね、うん、そうそう、さっき小沢君が言ったけど先週やな、はい、タイムリープって言い方が俺あんまもうなんか尺に触んねんな。
ああ、タイムスリップ
急に言い方変えたやろ、
うん、タイムリープになりましたね。今はそっちが主流ですね。
タイムスリップでしょうよ、
厳密に言うと。だから違うんじゃないですか、やっぱり。
あ、そうやね、タイムスリップはしてしまうもんやね。
ああ、
うんうん、
タイムリープはするもんや
ね。なるほどね、スリップって言
う
てるぐらい。
そうそうそうそうそうそう、
そういうことね。
たまたま起きてしまう、ね、
みたいやね。うん、そうそう、けどタイムスリップって言いたいやん、
うん、
そうですね、そうそう、タイムスリップもの、
タイムスリップものがいい、戦国自衛隊がいいね。
タイムスリップでメディアではっきり言うてんのであられちゃんのタイムくんぐらいちゃう
確かにタイムスリープ
悪い子誰も言うてないじゃん。
タイムくんをもう誰知らんね
ん。
タイムくんも知らんねん。
あられちゃんの中ではかなり印象に残ってるキャラですね、うん、タイムスリップは。
タイムスリップな、
はい、あんな分かりやすいことないですからね。
あられちゃんってようできてるよな。
できてます、
できてますよね。
スッパマンとかな、うん、
はいはい、
ニコちゃん大王とかな、
うまいです
ね。名古屋弁使わすとかね。
そうそうそうそう、
ようできてますよ。
あられちゃん褒めるかい？
ただ思った以上に内容ないんです
よ、ね。そう、そんなに熟読してるわけでもないんで。
全く内容ないですからね、あられちゃん。
あられちゃんね、はい、ないですね。
素晴らしいです。
まあけど、はい、よかったらそれも見てみてください。はいはい、鳥山明先生で言うほどやん、言うほどそのいっぱい書いてるわけじゃないやん。
そうね。うん、まあ、2、3作でご飯食べてある感じ、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
あとはもうドラクエとかの、うん、ね、イラストの方で、
うん、キャラデザーとかで飯食ってある感じやからね、うん、案外だからそれがでかすぎんのよね多分、
うん、
ドラゴンボールがです、ね、あられちゃんと
ドラゴンボールが描かしたらやっぱかっこいいな、
めちゃくちゃかっこいいですね。やっぱ なんですか、あの絶妙な刀身もちょめっちゃ惹かれるんですよね、
キャラ。俺ドクターマシリットが作ってたロボットの、うん、なんかちょっとガラクタ感のあ れ,、はい、あれとか大好きやしな、はい、
うん、キャラメルマシーンですね、
うん、あれとか好きやな。
あのライターが飛んでる飛行船みたいなとか、うんうん、
ディテールがね、
いいですよ、面白いし、
あの人タイムスリッパーやと思うで、うん、
才能ありすぎて、
才能あり、う
ん、確かに
おかしい、あれは
おかしいですね、
はい、はい、ということでございまして、うん、まあ来週はメールを募集しようと思うんですけど、
はい、
お題を忘れてしまいまして、
うん、
何か小沢君、じゃあ、
はい、僕ですか、
うん、
そうですね、
いや、これでこれでいこう、ま、真似してたヒーロー、
うん、
および漫画
マネね、
のはあります、
うん、はい、はい、
ごっこってことですよね。
ごっこやね、ごっこでいこうかな、うん、必殺技を連呼してたとか、
うん、はいはい、
決め台詞を言う、はい、
まあまあ、 僕らの世代でカメハメハ出えへんかなってやってみたりとか、
そうですね、
っていうこと
で、ね、本気出したら出るんちゃうかみ
たいな、はいはい、じゃあマネしてたヒーローヒロインがいるという方はイエス、
はい、
いないという方はノーとお答えください、はい、メールアドレスは神戸 @fm-move.com 神戸は KOB、 ムーブは MOOV です。皆さんのメールをお待ちしております、はい、よろしくお願いします。案外世代によって分かれてくるかもね。
いや、あと案外日本撮り後半まで失速せへんかったけど、まあ、ラスト3分ぐらいの失速かな
あられちゃんの話、ね、
ぐらいの失速エグかったな、
ね、
やっぱり出るな、
出るよ、まあ、もう帰りたいとしか思ってないもん、ね、現時点で、
普段だったらもう帰ってますもんね
もうついてるもんだって、そろそろ、
確かに、
まあこの時もあら、
お腹空いてきたもん、
そうですね、
うん、なんとかしてほしいですけど、
でもなんとか乗り切ったんじゃないですか、
全然、
あたかも1本目かのように、
まだまだ話足りない、
あ、ほんまですか、じゃあその次の週も小沢君やって帰ってもらっても全然
一本取りで、
俺ら休むんで、
長時間バット引くはめなの
よ、そうですね、めちゃめちゃ練習して仕込んでっていう、
まあね、これでもう多分ね、この次の週となってくるともう涼しくなってると思うんですよ。
そうですね、でもう次が月末になります
。そうそうそうそうそうそう。
月末はね、みんなでね、元気に放送できたらいい
な夏休み前みたいな
思いますね。
またね、みんなでこうやって元気な顔を合わせられることを期待して、
はい、
皆様ご安全にお過ごしください、はい、ということで今週はこの辺でお別れです、
はい、
お送りしたのはちまたきたぷかいと、
はい、新平と
ここへくんでした。
また来週、さようなら。